かねてからですね、礼拝の中で教会の皆さんから普段の生活の恵みの証をこうしていただけるとやっぱりいいのかなっていうふうにこう考えておりましてね。で、まあ、実際そういう声も かねてからこうありましたけれども、なかなか実現できないでおりました。で、今年度は教会の活動目標の中にも入れて、どなたかに証をしていただければとこう願っていたところでした。普段の生活の中でこう神様から受けた恵みをこう皆さんで分かち合うということは本当に素晴らしいことだと思いますね。こういういろんなことに気づかされるわけですよね。で、恵みを私たちもなんかこう受けることができるような気がいたします。そういう意味で本当にこう感謝なことだと思います。これからも、こうした証をぜひですね、こう取り入れていきたいと思いますので、その際はぜひ声掛けをお願いいたします。それでは初めに一言お祈りをして始めてまいりたいと思います。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。秋らしくなってきました。この日々の豊かな生活の中に神様が共にいてくださり、私たちの歩みを力強く導いてくださいますことを感謝いたします。この朝も神様の語る語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心の耳を開いてくださいますよ。御言葉をいただいて、今週もイエス様を見上げながら一歩一歩歩んでいけるように、弱い私たちを助け導いてください。小さいものをどうかあなたの御心のままに導いてくださいますようにお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のタイトルは、心がざわめく時というふうにつけさせていただきました。心がざわめく時ですね。で、皆さんはいかがですか？心がざわめく時ありますか？まあ、私はあるな、しょっちゅうあるなってね、思ったりもしますね。何か大きな問題が、こう起きてですね、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようってね、考えてしまって、とっても不安になってしまう。で、心が穏やかでいられなくなってしまう。まあ、そういうことがあります。で、時には本当にこう心配になって、夜眠れ、なかなか寝つけなくなってしまうことも、まあ、正直こうあるんですよね。で、そんな時は本当に苦しいですよね。そういった時、私たちはどうすればいいんでしょう。ちょっとこのことを心に留めながら、今日の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。今日は先週に続いてイザヤ書の7章に入ります。で、先週は預言者イザヤが神様に召し出されて、ユダの国民と王様のところに行ってメッセージを語るように、まあ、そういう、まあ、ミッションといいますかね、召しを受ける場面から、学びました。イザヤという人はウジヤという、こうユダの王様の時代から約50年間にわたって、まあ、活躍した人です。で、その間に、5人ぐらいの、ユダの王様にこうメッセージを伝え続けました。今日のところにはウジヤ王の孫にあたりますアハズという王様の時代にあった出来事が描かれています。早速一節のところですね、もう一度お読みします。一節、ウジヤの子ヨタムの子ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかった。当時ですね、ユダ王国とその周辺の国々との関係は緊張状態に、ありました。まあ、今もね、こう世界中でこう緊張状態にある地域ってあるんですけどもね。で、当時のユダという国の北側に、イスラエルという国があったんですね。で、ちょっとパワーポイントで見せてもらってもいいですか。地図をちょっと用意したんですけどね、今のイスラエルのあたりの、その当時今から2700年ぐらい前のね、 あの様子な状況なんですけど、一番南の方にあのユダ、いやその北側にイスラエルで、あの大体この辺が今のイスラエルになっているわけですけれども、もともとユダとイスラエルって同じ部族、あのユダ民族の十二部族だったんですが、あの、まあ、仲違いをして別れちゃうんですよね。南のユダと北のイスラエルに分かれてしまう。でその北側にアラムという国があります。でこれらはまだ小さい国、小国なんですよね。でそのさらに北の方にアッシリアという、これはもう巨大帝国、大きなあの国がありましてね。で当時アッシリア帝国はもう領土を拡大することをこう狙っていたんです。であの西の方にはエジプトというまた大きな国があったんでね、その間に挟まれてこの小国ですね、ユダ、イスラエル、アラムといった国々はなんか、まあ、なんですかね、こう翻弄されている、まあ、そういう状況に、あったわけですね。でそれであのアッシリアという国の、ね、こう南側にあったアラムとイスラエル、この国、2つの国はですね、ちょっと同盟を結びましてね、あの一緒になって協力してアッシリアに対抗して しようではないかということを考えるんですよね。まあ、あの手を組めばなんとか対抗できるだろう。でさらにアラムとイスラエルは南のユダにも声をかけるんです。ユダも一緒になって手を組めばきっと大丈夫って考えたんでしょうかね。ところがですね、この南のユダの、王であったアハズはあのその要請を拒否するんです。いや、あなた方とは手を組みません。もともとイスラエルとは仲が良くなかったということもあったと思いますがね、あの拒否をする。でそのことを聞いてアラムとイスラエルはですね、まあ、連合軍は今度ユダの方に攻め込んでくるんですね。もう武力で制圧して自分たちのものにしよう、まあ、そんなふうにこう企みをするわけなんですよね。で、まあ、一節今読んだところに書いてあったのはそういうまあ理由でそのアラムとイスラエルがユダに攻め込んできた時のこと。でこの時はなんとか敵の攻撃をしのぐんです。とても苦しい戦いでだいぶ犠牲者も出たようだったんですけども、まあ、あの占領されないで済む、ユダはあのかろうじてあのこう残るといいますかね、あの守られるんです。じゃあ二節のところですね、お読みします。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺したってこうありまして、あのエフライムというのはこのイスラエルのことを言っています。でその南のユダのすぐ北側にあのイスラエル、そしてアラムの軍隊が、駐留をして一緒になってまた攻撃を仕掛けてくる、攻めてくる、まあ、そんな知らせがユダに、もたらされました。もうそのことを聞いてですね、あの王様もそしてユダの民もひどく動揺するんですよね。で今のところに書いてありました、王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した、ね、なんかこの表現すごくわかるような気がしませんか、ね、このあの林の木々が風で揺らぐように動揺している、ね、私ちょっとこのところ読んでいて、あの錦秋湖のキャンプ場ちょっと思い浮かべたんですけどね、あのこの夏も子供キャンプで行ってきたんですが、あの錦秋湖のその、あの、まあ、建物のすぐ出ると林があってね、でさらにちょっと歩くとあの山が見えてきます。山といってもすごく、まあ、近いところに小高い山、谷を挟んで山が見える、すごく近いところに見えるんで、あの生えている木の一本一本がはっきり見えるんですよね。でこの夏じっくりとですね、ちょっとあの見渡していました。そしたらちょっと発見したんです。あの山というのは一見して動いていないかのように、まあ、見えますよね。よく見てみるとあの風が当たっているところと当たっていないところがはっきり分かるんですよね。あの風が当たっているところは、なんて表現したらいいのか、こう生き物がうごめいているかのようにこう木々がうごめいているのが分かるんですよ。風で揺られて翻弄されて動いている、まるでこううごめいている生き物があるかのように。 でも風が当たっていないところは全く動いていない。一見したら分かんないんですけど、よく見ると、あそこに今風が吹いているんだなって分かるんです。でその木っていうのはどんな木かというと、まあ、山に登ってみると分かるんですが、すごく大きな木なんです。でブナの大木も錦秋湖にはたくさん生えているんですけども、その大木がですね、風でこう揺らいでいるんですよね。下から見たら分かんないんですけど、遠くから見ればこう翻弄されて枝ごとこう揺れている、うごめいているのが分かる。でブナの木のところに行ってね、下から見上げてみるとすごくどっしりしてるんですよね。太い幹でどっしりしてて、もうこんな木はね、もう動くことはないだろう、ものすごく安心安定感があるような木なんですけれども、上の方ではものすごくこう風で揺られて翻弄されているみたいに揺れ動いているのが分かるんですよね。でそのことをちょっと思い出したんですけれども、そんな風に王様の心も民の心も激しくざわめきました。木々が風で翻弄されるみたいにざわめいたんです。アラムとイスラエルが攻め込んできて、ああもうこの国は滅ぼされるんじゃないか、もうダメなんじゃないかってこう心配になってきた、ね、どうでしょう、私たちもですね、こんな風に動揺することがあるんじゃないでしょうかね。心が揺さぶられること、もう動揺して心配で心配でしょうもなくなるってことがあるように思います、まあ、さっきお話したようにですね、何か問題が起きて心配事が目の前に置かれると不安でたまらなくなってしまいます。さてこの知らせを聞いて、まあ、動揺した王様アハ王は、どのように対応したでしょうか。今日読んだところにはこう書いていないことなんですけれども、同じ出来事が列王記というところにも書いてありましてね、開かなくて結構なんですけど、列王記の第2の16章というところを見ると、この時アハズ王がなんとアッシリアの王様に助けを求めたことが書いてあるんです。ずっと飛んで一番上の大国ですよね、アラムとイスラエルを狙っていたアッシリアに協力を要請するんです。ユダの王様が助けてください、どうか北の方からアラムとイスラエルを撃ってくださいってね、そんな風にお願いをするんですよね、まあ、大国の力に頼ろうとしました。それともう一つアハズ王がしたことが3節のところに実は書いてあるんです。で、まあ、ちょっと詳しく読みませんけれども、神様がイザヤに命じるんですよね。王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会えってこのイザヤを神様が使わすんですけども、この時アハズは神の池の水道の端にいたって書いてあって、これ何のことかなと思いますよね。これ水道っていうのは水源のことだそうです。水のあるところ、で当時エルサレムには城壁があって、城壁の外側に泉がありました。でその泉から水を城壁の中に取り込んでいたんですよね。でもし戦争が起きると城壁の外側にある水源を抑えられたらもうアウトですよね、水がなくなってしまう。それで戦争になる前にこのアハズ王は水源の調査に行ったんでしょうね。なんとかこの水源を確保するように死守するために何をしたらいいのか、まあ、調査に行ったんだとこう思うんです。ですから、まあ、まず自分にできることですよね。もしこう攻めてきた場合にどうすればいいのか、こうあれこれ考えて行動したでしょうね。心配になって必死にいろいろと画策したんだと思います。まあ、その結果この彼がしたことが、まずアッシリアという当時の大国の力に頼ったことですね。それから自分にできる限りの備えをした、まあ、この二つ、まあ一国の王様としては当然のことかもしれませんね。できることをまず考えてこうするんですね。 しかしどうでしょうか、ね、ユダの王様としてはその前になすべき大切なことが、あったと思います。なすべきことがあったと思うんですね。それはやっぱり神様ですね。彼らの主である神様に助けを求めるということでした。でも彼はそれをしなかった。大国に頼り、自分の力に頼ろうとしたわけですよね。神様のことを忘れていたと言ってもいいと思いますね。そんなアハズ王に神様はイザヤを通して語りかけました。4節をお読みします。そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙る燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりませんとありましたね。で、神様はここで何を伝えたかったんでしょうか、ね、もう大事なことをこれ言ってると思うんですけどね。で、一言で言うならば、主である神を信頼しなさい、神を信頼しなさいということをこう言われているように思います。今のところ読みますとね、具体的に4つの言葉、ね、4つの言葉で表現していますね。で、このことは私たちにとっても心がざわめくとき、私たちにとってもとっても大切なメッセージだと思います。このことをぜひ思い出したいと思うんですね。で、一つ一つですね、このことをちょっと確認をしていきたいと思いました。で、まず一つ目は気をつけてと言っているところ、ね、気をつけてですから、気をつけなさいよと言っていることですよね。で、これまあ日本語に訳されていますけど、元の言葉には見張る、見張る、まあ、そんな意味があります。じゃあ何を見張るのかというと、まず自分の心ですね。自分の心を見張ること、自分の心が何を見ているのかを見張るということですよね。つまり神様から目を離さないように気をつけるということを言っていると思います。アハズ王は神様から目を離していました。神様にではなく目に見える頼りになるもの、まあ、当時の力を持った大国、それから自分の力、そういったものを見ていました、まあ、そっちの方に心が向いていたわけですよね。私たちはどうでしょうかね。何か問題が起こるとやっぱりそのことに心が向いてしまうんですよね。で、あんまりにもね、そのことばっかり見ているとつい神様から目を離してしまうということがあるかもしれません。私もひょっとしたらそんなことがあるのかなってね、ちょっと思ったりもしました。そんな時こそ気をつけなさいよ、自分の心を見張りなさいよ、神から心が離れていないか気をつけなさいって言われているように思います。自分の心をしっかりと見張って神様から目を離さないように気をつけたいと思います。次にこの二つ目のこと、それは、静かにしていなさい、静かにしていなさいということです。この言葉にはですね、心を静かにするとか、心を平安に保つとか、心が乱されない、そういった意味があります。まあ、心を、乱されないということですよね。で、もともとその言葉を遡っていくと、体を水に沈めるという意味が あるそうなんですね。体を水に沈める、身を任せる、体を水に身を任せるという、まあ、そんな意味のある言葉なんだそうですけど、これこう考えていて、私はお風呂に入るイメージをちょっと合ってるかどうか分かりませんけど思い浮かべましたね。皆さん一日のね、仕事が終わって夜ゆったりとお風呂に浸かるときどう感じますか？ああ癒されたって思いませんか？ ね、私もお風呂大好きですけどもね、本当にこうお風呂に身を委ねるときにこう疲れが癒されていくようなあの感じがするんですけれどもね、そんな風に神様にこの身をどっぷりと浸らせること、身を任せること、まあそんなイメージがあるのかな、こう静かにしなさいってね、ちょっとあの思いました。つまり神様に身を任せて信頼することですよね。まあかといってもう最初から何もしないで神様お願いしますってあの成り行きに任せるということでもないようにこう思うんですよね。もちろん自分のなすべきことがある、自分のなすべきことが分かっている場合は一生懸命まずそれをする、精一杯する、そしてあとはもう神様にお任せする、どっしりと構えて、もうどんな結果になろうとも私はそれを受け入れます、神様にお任せしますってもう信頼して待つことではないかなと思います。それができれば心が揺さぶられることはない、どんなことが目の前に置かれても心は乱されないっていうんです。あの天と地を作られた神様は全能の神様ですね。本当に大きなお方、このお方に信頼して安心して身を委ねて心の平安をいただきたいと思います。さて今度は3つ目のことですね、あの恐れてはなりませんというところ、恐れてはならないということです。このことはあの目に見えるものを恐れないということを言っていると思いますね。目に見えるものを恐れてはならない、ね、まあ、この時アハズ王は目の前に迫っているアラムとイスラエルの軍隊を恐れました。彼らが強力な軍隊がもう目の前に迫っている、どうしようって思ったわけですけども、でこのところちょっと読んでいたら私はあの出エジプト記の出来事をちょっと思い出しましたね。皆さん覚えてますか、あのイスラエルの民がエジプトから逃れてきた時に、ね、銃の災いの後脱出しましたよね。でその後エジプトの軍隊が後を追っかけてきました。どこまでも追っかけてくる。でとうとうですね、イスラエルの民がもう海を前にして立ち止まるんですよね。あ、ここから先はもう海だって。で、後ろからはもうすぐそこまで強力なエジプトの軍隊が迫っている。もう普通考えたら万事休す。ここでもう彼らは捕まってしまって皆殺しにされるか、連れ戻されるか。もう絶体絶命のピンチだったわけなんですけども、非常に恐れました。で、その時、まあ、リーダーであるモーセがこう言ったんですよね。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい、ね、主の救いを見なさいって言ったんです。そして海が分かれる、目の前の海が分かれてイスラエル人はその足の海を無事に渡り切ることができた。もう奇跡が起きたわけなんですけれども、神様ご自身が彼らのために戦ってくださいました。ちょっとそのことをこう思い出したんですよね。私たちも目に見えるものを恐れてしまいます。ね。まあ、困難な状況であるかもしれません。ある時は人を恐れてしまうということもあるかもしれません。でもどうでしょう。私たちは目に見えない大きな全能の神様をこう信じています。困難に思える状況であったとしても全能の神様は何とかしてくださる、神様は何とかしてくださるってね、このことを信じたい、そしてこの信仰にしっかりと立ちたいと思います。さて今度は最後4つ目のことですね。あの4節の最後のところに書いてあります。心を弱らせてはならない、心を弱らせてはならないということです。まあ、何でしょうね、神様を信頼して心を強く持ちなさいと言っているようにもこう思いますね。あの彼らが アラムとイスラエルの軍隊を見てもうダメだ、勝ち目はないってね思って弱気になってしまった。もう戦う前から弱気になっていたんでしょうね。しかし神様はこう言われました。で4節に書いてあるんですけど、二つの木切れの煙る燃えさし、ね、二つの木切れの煙る燃えさしって、これアラムとイスラエルのことを燃えさしだって言ってるんです。燃えさしって何でしょうね。くすぶっている火のことですよね。燃えさしですから、もうただくすぶっているだけで、もう放っておけばやがて消えてしまう。これから力強く燃える火じゃなくて、もう放っておけば消えてなくなる火なんです。それが燃えさしなんです、ね、ですから彼らはやがてなくなってしまう、滅ぼされてしまうんだ、あなた方はそんなものを恐れているのかって、神様は彼らを励ましたんですよね。で実際その後アラムもイスラエルもですね、このアッシリアという大国に滅ぼされてしまうんです、ね、しばらくしてから滅ぼされてしまうんですけれどもね。で神様はそんなものを恐れるなというふうに言いました。どうでしょうかね。私たちもこういろんなものを恐れますけれども、私たちが恐れ心配することも実は意外とこう小さいことなのかもしれませんね。その時はこう目の前に大きな壁が立ちはだかっているように見えたとしても、後になってみたら大したことではなかったということがあるように思います。私もそんなことが、なんか取り越し苦労だったなって思えることがありますよね。実は取るに足らない、本当にちっぽけなことを恐れていた、心を弱らせていた、そんなことがあると思うんですよね。でもやっぱりその渦中にあるときはやっぱり壁なんですよね。後でどんな小さいことだと分かったとしても、そのときはものすごい壁が目の前に立ちはだかっていて、とても乗り越えることができないって、弱気になってしまう、そういうものだと思います。そんな弱い私たちを神様は御言葉を持って励ましてくださるんです。恐れてはならない、心を弱らせてはならない、私に身を任せて安心しなさい、一歩踏み出しなさい、そんなふうに神様は言っておられるのではないでしょうか。神様はイザヤを通してアハズ王にさらに語りかけました、まあ、7節のところを見ますと、こんなふうに書いてあるんですよね。そのことは起こらないしありえない、ね、これはっきり神様は言われたんです。そのことは起こらないしありえない、あなた方が恐れているようなことにはならないと約束してくださった、ね、神様って本当に素晴らしいお方ですよね。でちなみにユダの王のアハズという人は、王様であったんですけれども、まあ、不信仰な王様でありました、ね。まあ、徹底的に神に背くようなことをするんです、まあ、列王記とか見るとね、こういろいろ書いてあるんですけどもね、非常にこう不信仰な人だったんですけども、で当時のユダの民も同じようなことをしていました。自分の力に頼り高慢になっていた、神様を忘れてもう本当に世俗的に生きていたんですけれどもね。それでも神様は彼ら王のことも民のことも見捨てることはしなかった。預言者を使わして何度も何度もメッセージを送るんです。悔い改めなさい、メッセージを送るんですよね。でこの時アハズに主は語りかけて、そしてユダの守りを約束されました。そんなことは起こらないしありえない、私があなた方を守るよってね、神様がはっきりと約束をしてくださったんですよね。なんという憐れみだろうかってこう思います。私たちも全くその通りだとこう思いますね。私たちも本当にしょっちゅ こう神様を悲しませるようなことをしてるんじゃないんでしょうか、ね。まあ、それでも 神様は私たちを憐れんでくださいます。そして御言葉を通して励ましてくださるんですね。の究極的にはこんな弱い罪深い私たちのためにイエス・キリスト神の一人子を与えてくださいました。本当に感謝なことです。この大きな神様の愛に覚えて感謝を捧げたい。そしてこの大きな神様に信頼をして心の平安をいただきたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは時に目の前の困難に動揺し、心を揺さぶられ、平安を失ってしまうことがあります。そんな時、天と地を作られた大きな神様が私たちと共にいてくださることを思い出させてください。あなたは全能の神であられます。私たちはあなたに信頼し、この身をお任せいたします。どうか恐れを覚えるとき、御言葉を持って私たちを励ましてください。あなたの尽きることのない憐れみを心から感謝いたします。今週もあなたが共にいてくださり、私たちの歩みをお守りくださいますように。このひとときを心から感謝をして、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。